すべての国の福音出版社による酩酊からの解放。飲みすぎて、新しい飲み物を試してみなければならない人を見せてください。いつもトラブルを引き起こし、いつも不平を言っている、惨めで自分自身を気の毒に思う人を紹介します。彼の目は充血しており、回避できたはずの打撲傷があります。カップの中でキラキラと輝き、スムーズに落ちますが、濃い赤でもワインを誘惑しないでください。翌朝、毒蛇に噛まれたかのように感じるでしょう。目の前に奇妙な光景が現れ、はっきりと考えたり話したりすることができなくなります。まるで海に出て、海の病気で、投げる船の錯部で高く揺れているように感じるでしょう。私は殴られたに違いない、とあなたは言うでしょう。殴られたに違いないが、覚えていない、なぜ起きられないの、別の飲み物が必要です。箴言23:29-35。エデンの園には酔わせるような飲み物はありませんでした。発酵、堕落、病気、そして死は、信仰性の罪によって世に出てきました。ノアの時代には、発酵はおそらく新しいものであり、その結果は彼には知られていませんでした。彼の酩酊はカナンに呪いをもたらした。創世記9:20-27。酩酊について神は何とおっしゃいますか？神の言葉は酩酊の罪について非常に明確であり、酔っ払いは神の王国を所有することはありません、と宣言しています。1コリント6:10。彼がこの邪悪な習慣から離れない限り、アルコールの悪、ある男に頑固で反抗的な息子がいて、両親が彼を罰したとしても、両親に従わない息子がいるとしましょう。彼の両親は彼を彼が住んでいる町の指導者の前に連れて行き、彼を裁判にかけさせることになっています。彼らは彼らに言うべきである。私たちの息子は頑固で反抗的であり、私たちに従うことを拒否します。彼はお金を浪費し、酔っ払いです。それから町の人々は彼を石で打ち殺し、あなたはこの悪を取り除くでしょう。デューテロノミー21:18-21。あなたとあなたの息子たちは、ワインやビールを飲んだ後、私の存在のテントに入ることはできません。そうした場合、あなたは死ぬでしょう。レビ記10:9。飲みすぎると大声で愚かになります。酔うのは馬鹿げています。箴言20:1。王様はワインを飲んだり、アルコールを欲しがったりしてはいけません。彼らが飲むとき、彼らは法律を忘れて、困っている人々の権利を無視します。アルコールは、死にかけている人々、悲惨な人々のためのものです。箴言31:4-6、あなたは運命にありますワインボトルのヒーロー飲み物を混ぜるということになると、勇敢で恐れを知らない、イザヤ5:22。預言者や祭司でさえ、酔っ払ってよろめきます。彼らは非常に多くのワインと酒を飲んだので、混乱してつまずきました。預言者は酔っ払って神が送ってくださるビジョンを理解できず、祭司たちは酔っ払って彼らにもたらされる事件を決めることができません。彼らが座っているテーブルはすべて嘔吐物で覆われており、綺麗な場所は残っていません。イザヤ28:7-8。強い飲み物は食べ物ではなく、私たちの健康に不可欠ではありません。それは酔わせて、飲む人の心を混乱させます。それは胃だけでなく頭にも行き、人全体を支配します。したがって、使徒パウロは次のように述べています。代わりに、御霊に満たされなさい。エフェソス5:18。アルコールは人をクジャク、猿、ライオン、そして最後に豚に変えます。人が少し飲んだ時、プライドが心に浮かびます。彼は自分が他の誰よりも賢くてハンサムだと思っています。彼はまた、自分は金持ちだと思っており、他の人を飲み物に立たせてお金を浪費し始めているので、妻と子供たちがおそらく飢えている間、衣服と適切な家を求めてお金を浪費しています。彼は、この誇りと欲求の精神が彼を支配していることに気づいていません。他の人の目には、彼はその美しさと色を誇示するために羽を広げているクジャクのようです。もう少し飲んだ後、彼は自分自身について多くのことを話し始め、自分自身を称賛し、他人を模倣します。彼の愚かな話が他の人を笑わせることに気づいたとき、彼は大胆になり、これまで以上に愚かな話をします。彼は今までやったことのない素晴らしいことを自慢し始めます。彼は自分が猿のように振る舞っていることに気づいていません。彼が飲み続けると、彼はライオンのように強くて大胆に感じ始めます。彼は誰とでも誰とでも戦うことができると考えており、何も恐れていません。 彼は巨人のように感じ、彼の道に来るすべてのものを壊して壊します。人々が恐怖と恐怖で逃げるとき、彼は喜びを感じます。彼はライオンのように咆哮し始め、妻と子供たちを恐れて彼から逃げさせます。その間、彼は家を壊してみんなと戦い始め、ナイフで刺したり殺したりすることを恐れません。さらに、アルコールは喉の渇きを増す火を消費するため、彼は飲み続けますが、それらは彼の心に影響を与えます。彼の頭は回転し始め、彼は目が突き出た状態で、至るところによろめき始め、今ではあらゆる種類のものを見始めます。飲み物は彼を良くし、ついに彼は豚のように地面にうずくまります。クジャク、サル、ライオンがついに豚にとって変わった。彼は豚のようにうなり声を上げ始め、豚よりも低くなります。これは酔っ払いの本当の写真です。ですから、神は酔っ払いは神の王国を受け継ぐことはないと言われました。1コリント6節10。酩酊からの解放、起きて泣いて、酔っ払って、ワインを飲む人を泣かせてください。ジョエル1節5、イエス・キリストを通してあなたに属する救いの賜物を信じるなら、この罪の真の悲しみと神への告白はあなたを解放します。しかし、私たちはその日に属しているので、冷静になる必要があります。神は私たちが彼の怒りに苦しむのではなく、私たちの主イエス・キリストを通して救いを得るように選ばれました。誰が私たちのために死んだのか、1テサロニケ5節7から10。イエスは酔っ払いを含む罪人を救うために来られました。息子があなたを自由にするなら、あなたは本当に自由になるでしょう。ヨハネ8節36節、イエスはサマリアの女にこう言われました。しかし、私が彼に与える水を飲む人は誰でも、二度と喉が渇くことはありません。私が彼に与える水は彼の中で泉になり、彼に命を与える水を与え、彼に永遠の命を与えるでしょう。ヨハネ4節10から14、喉が渇いた人は誰でも私に来て飲まなければなりません。聖書が言っているように、私を信じる者は誰でも、命を与える水の流れが彼の心から流れ出るでしょう。ヨハネ7章37節から38節、神よ、あなたは私の神です。私はあなたを待ち望んでいます。私の存在全体があなたを望んでいます。乾燥した、使い古された、水がない土地のように、私の魂はあなたのために喉が渇いています。詩編63節1節、神よ、冷たい水の流れを待ち望んでいた鹿として、私はあなたを待ち望んでいます。生きている神、あなたを渇望します。詩編42節1から2。親愛なる読者であるあなたの魂は、生きている神を渇望しています。生きている神は、その渇きを一人で満たすことができます。強い飲み物は決してそれをしません。パラフィンやガソリンを注いで火を消そうとする男のようなものです。イエスだけがあなたの生きている魂の渇きを満足させることができます。そしてそれが富、名声、力、喜び、または女性のためであるかどうかに関わらず、他のどんな渇きも満たすことができます。私を信じる人は喉が渇くことはありません。ジョン6節35、神が求めていることをすることが最大の願いである人々は幸せです。神は彼らを完全に満足させます。この世界では、人間の魂の渇きを満足させることはできません。お金、牛、女性、ビール、ワイン、タバコ、ダンス、または地上の喜びのいずれも、誠に満足することはできません。イエスは満足の行くパンであり、命の水です。私は人生のパンです。とイエスは彼らに言われました。私に来る人は決して空腹になることはありません。私を信じる者は喉が渇くことはありません。ジョン6節35。イエスに来なさい。今日来なさい。生きている水の流れがイエス・キリストから流れています。イエスがあなたと私のために十字架からかけられた時、彼は、私は喉が渇いています。と叫びました。ジョン19節28節、イエスは、その罪深い渇きをあなたから取り去り、あなたを満足させるために、渇きで死んだ生きた水の泉です。ひざまずいて神に叫びなさい。そうすれば、神はあなたに命の泉から飲むように与えてくださいます。喉が渇いた人は誰でも来なさい。人生の水を、それを望む人は誰でも、贈り物として受け入れてください。黙示録22節17節。さあ、喉が渇いた人はみんな、ここに水があります。イザヤ55節1。 淡水が喉の渇きに喜びをもたらすので、神の民は神が彼らを救う時に喜びます。イザヤ12節3。